さて本題に入っていきましょう。まず最初にですね、地球温暖化問題というのは、様々な環境問題と、絡んでいます。まあ、ここは矢印しか示してないので、イメージですが、単なるイメージなんですが、まあ、池田先生が最初の方に説明してくれたように、まあ、オゾン層の破壊の問題とか、生物多様性、それから、まあ、山林の管理、水資源、砂漠化、大気質ですね。まあ、そういうのと関わっていると。で、どういうふうに関わっているかの一例としてですね、この IPCC と後で出てきますけれども、その中の A を1枚出すと、こういうことが言われています。まあ、食料問題、人口増加の問題と、まあ、関係しているわけですけれども、例えば、温暖化することによって今までの耕地であった部分が、耕地として使えない、あるいは、洪水が起こったりとか、いろんな問題があって使えなくなると、当然食料需要の問題としても、関係しています。もちろん寒冷地のところが温暖化して、今までは作物が一季作しかできなかったから二毛作ができるとか、そうなれば、ウェルカムなんですが、まあそういうことも含めてプラスマイナスのいろんな要因がありますが、やはり密接に農業の問題とつながっている。で、農業で、実は、ここで肥料を非常にまけば、一部は河川となって出ていくと。実際、日本のところとか中国とかそういうのはどんどん肥料をまいているので、どんどん河川から海洋に流れる、栄養塩が増えてきたりとかして、まあそれによってまたプランクトンみたいですね、皆川先生が喋ったようなプランクトンみたいなのが変わってまた温暖化に関係していく。あるいは森林を伐採して農地を拡大したりしたら、そこが今まで二酸化炭素を吸ったり吐く、吸ったり吐いたりしてる部分がなくなるので、やっぱ温暖化に関係するし、木を測ればそこにいた、生物たちがいなくなるということで生物多様性は失われます。農業にとってはなるべく均質な、いい作物と、人間にとって一番いい作物を植えればいいので、それ以外のものは雑草とか呼ばれるわけなので、多様性は減少します。しかしながら多様性は減った土地でという結果として、いい作物を作れる、まあ、遺伝子操作みたいなことも積極的にやる場合もあるし、いろんな、場合もありますが、そういうものが失われていく。あるいは、雨が非常に増えたりとか、土地の中で非常に、作物を植えついてしまって土地の中の栄養塩が減ってしまうとか、まあ、そういうことによって、荒廃したりとか、まあ、こういうのは全部切っても切れない関係にあるということです。まあ、そういう中で、クライメットですね、それがどうなっていくか、気候がどう変わっていくかというのが、まあ、温暖化の問題です。